皆さんこんばんは、キング&プレジデントの鈴木千秋です。先日大阪京都に行ってまいりまして、目的は京都で WBC 世界フライ級タイトルマッチの、ボクシングの世界戦があって、それを目的で実は八木さんと、2日間ですね、一緒に行ってきて、八木さん試合どうでしたか？
はい、こんばんは、八木秀明です。ずいぶんまたたどたどしい説明をされてましたね。
そうですね、
そう、京都、大阪はねおまけで行きまして、京都がね、メインだったんですね。で、ケンシロ、寺地ケンシロ君ってね、ボクサーの試合を見に行ったと。で、彼は8戦連続で勝ってたんですけど、前回の試合で負けてしまって、ちょっといわくつきだったもんですから、
そうですね、
再戦をという感じで、今回じゃあこれはもう応援行くしかないねと、京都に見に行ったんですけども、それだけのためにね、京都行くのもなんだなと思い、仕事をいろいろ入れましたよ、
はい、
ね、向こうの放送局の人とか、会いながら、放送局ってね、本業の方もありますけどもね、会いながらとかやってたんですよね。で、京都の放送局の人は残念ながらちょっと会えなかったんですけども、で、試合ね、どうでした？試合見て、ボクシング。
いや、私2回目なんですよね、ボクシングの試合を見るのが、なんですけど2回とも結構早く終わったなっていう印象で、両方とも多分 KO で、今回もそうですけど勝ってる試合でした。
今回は3回で KO ですね。
そうですよね。
だから1ラウンド2ラウンドやって3ラウンドですから、僕らギリギリについたもんですから、滞在時間、勝つまで10分ぐらいですかね。
そうでしたね。なんかすごい一気にバーンって熱量が上がるので、その試合の雰囲気っていうのはすごくこう見てて感動するなっていうのはあったんですけど、
ね、あんまりボクシングの話に深くしてもあれなんだけどもねちょっとね、戦術を変えてね、
そうですね、
彼もね、おーっていう感じで、ね、スタイルを変えてやって、それで勝ったんですけど、良かったなと思いますね。で、ボクシングとは全く関係ないんですけども、今日はノーゲストで行こうかなと、
はい、そうですね、
思ってますが、僕らもね、キング&プレジデントも2年目をようやく25日ですね、23月25日が、CD 一番最初の発売日、デビュー日だったんですけども、2年経ちまして、ちょっと総括というか総まとめというか、ちょっとのんびりやろうかということで、今日はゲストの話というよりは僕らがなんてことない話をつらつらと話しようかなというふうに思って、ノーゲストです。そして今日は初めて来た新しいスタジオでね、
そうですね、
なんか広くていいかなと思うんですけども、ちょっと、いつもとはね、感覚がいろいろ違うと思うんですけども、だからたどたどしかったんでしょうかね。
ちょっと緊張してますね。ゲストさんがいなくて、プライベートに近い感じで八木さんとお話しするして収録をするっていうのが、今までそんなほぼ初めてぐらいなのかなと思うんですけど、
前回休んでましたからね。
そうなんですよ ね。
で、このオープニングの一人トークをこの番組になってから、半年ですけど、この番組も、始めたと思うんですが、難しいでしょ。
難しいです
ね、
どうお伝えしようかなっていうのをすごい考えちゃいますね。
一人で喋るって結構難しくて、僕もね、一人で喋るよりは、前回ね、千秋さんいなかったので、一人でやりましたけども、一人の方が大変ですよ、皆さんね、番組一人でやられてる方いっぱいいますけど、半分休めますからね、こっち。
そうですね、掛け合いになりますもんね、
半分休めるからね、すごく楽なんですよね。で、困った時は黙っちゃえば相手に任せるっていうね、いうのもできますけども、
話も触れますもんね、
ということで、2周年なんですけども、そうですね、一応これっていつもの通りやるとオープニング曲がかかるんですね、ここでね。
はい、そうですね。
これかかっていいんですか、今日ちゃんと。
今日も一応オープニング曲かけて、やっていきましょう。
じゃあオープニング曲の後に少しお話をしていきましょう。
キング&プレジデントのリトリで行こう。
この番組は経営者ワンストップサポートの EIC オンラインサロンの協力でお送りいたします。
動き始めた時計の針を止めることなど誰もできない、心の彩り移ろう街で時のプリンセスだってご覧よ。涙の過去は変えらないけど、孤独な夜とお別れしよう。
の才能に恵まれたスペシャリストにその極意とライフスタイルをお話しいただくキング&プレジデントの二刀流でいこう。本日は
キング&プレジデントの鈴木千秋と
八木秀明
2人でお送りいたします。
そうなんです。僕らも一応僕らが二刀流だからね、二刀流って言い出したんですけども、
は
い、
そうですね、
当然大谷君にかけつつ、なんですけども、いろいろね二刀流の方で、もうゲスト、来月以降ね決まってる方もいるんですけども、はい、経営者の方々がやっぱり多いんですよ。です、ね、なので、3月は忙しいということもあり、うん、まあ、僕らが2周年だということもありね、
はい、
こういう形を取ってるんですけども、うん、どうですか2年経ちましたけど。
いやもう早すぎて、こうもうもう2年っていう、うんうんうん、まあ、今回この収録をしようって話になった時に、うん、もう2年経つんだっていうのをそこで気がついたっていう感じですね。
まあね、2年のうちにアルバム、はい、アルバムじゃないわ、シングルがね2枚出してますけども、うん、
はい、
何かね変わってきたかなっていうと、うん、その最初は本当に手探りでやってたわけですよね。
そうですね。
で、キング&プレジデントっていう名前すらもね、
はい、
どうするってとこから始まり、
うん、
で曲もどういうスタイルでいくっていう話からあって、はい、で大体固まって1枚目出して、うん、で1枚目の、まあ、2曲入ってましたけど、この2曲とはちょっとあのバリエーションが違う曲をね、
はい、
2枚作ろうっつって2枚目のシングルが、あ、2曲作ろうっつって、ね、2枚目のシングルが出たんですけども、はい、まあ、その間でねライブをやったりとか、
うん、
ね、この間ちょっとオンラインサイン会みたいなやつやったりとか ね、いろんなこともさせていただきましたけどね、はい、今度はまあちょっと、寄付とかね行ったところ力入れて今回はやっていこうっていうふうに、ね、思ってますけども、はい、で、まだ日程決まってないですけど、いよいよねそろそろ3枚目が
そうですね、
はい、出てくる夏ぐらいですかね、
うん、
うん、
ですね、
ね、この後実はまたリハがね、はい、待ってるんですけどもね、まあ、皆さんにはね新しいメンバーも入ってくるでしょうし、
うん、
またね面白い曲をねやっていこうというふうに思ってますんで、うん、はい、そこはね期待してもらえればなというふうに思うんですけども、ね、はい、今日はね、まあ、いつもこういうね、区切れの時にはキンプリの曲かけてるんですけど、
はい、
もう飽きたでしょっていうもうねそんなに曲数あるわけじゃないですよ飽きたでしょってとこもあるわけです、
はい、
なのでちょっと何かけようかなと思って、この番組でねあんまりかけなそうな曲かけようかなと思っていて、うんうん、でうちがかけなそうなのって、まあ、ゲストがね曲選んでかけたりするんであれなんですけども、はい、結構ね年は上の方が多いので、はい、若い曲ってあんまりかかんないわけですよ、
はい、
でも、今ね皆さんが知ってる曲、うん、で、はい、最近よく耳にする曲、王道の曲、それをちょっとこの番組に初めてかけてみよう
かな。なかなかないですもんね。
ないんですよね、
はい、
ね、あ、これだったらねこの番組知らないけど、あ、この曲好きとか人いるかなと思って、うんうんうん、ね、かけようかなと思います、
はい、
じゃ曲紹介いいですか。
はい、それでは聴いてください。エメで残業参加。エメで残業参加お聴きいただきました。
本当に残業参加って紹介しました
はい、
しました。
さ
っきキンプレの曲っぽくなりましたよね。残業参加っておっしゃってませんでした。
あー、やっぱそう聞こえましたかね。
それうちの曲で出てくるかもしれないですよ。
キンプレ感出しちゃいましたね。
出しちゃいました、はい、違う曲行こうと思ったのに今流行ってる感じのなんかね、なんか今ノリノリの新しい番組っぽい感じにしようと思ったのに、はい、何ですか残業参加。
やっぱちょっとなんかどこかやっぱそのキンプレが抜けないところがあるみたいですね
そうね、
はい、残業参加ですね、
はい、ね、
はい、
皆さんね鬼滅の刃の主題歌ということで皆さんご存知の曲かなと思うし、はい、まあ、よく流れてくるね曲かなとも思うんです、ラジオとか聞いてると、うんうん、だけどこういう曲うちやらないでしょ。
そうですね、
ね、
やらないですね。最近の曲っていうのが本当なかなかないですもんね、
う
ん、
そうですね。で僕らもこういう曲っていうのも当然一回企画には上がるわけですよ、
はい、
こういうメロディーとかね、うん、こういう感じで今っぽくいこうね、
は
い、歌えないだろっていうメンバーがっていうねそういうところでいつもつまずくわけですけども、
うんうん、
まあでもねいろんな新しいものから古いものにね最近ですとねちょっと昔のね、はい、シティポップみたいなのが流行ってたりもしますし、
はい、
そういうのもまあちょっと取り入れたりとかしながらね、
うん、
まあね次の曲は我々が次の曲もそれなりに、
はい、
昔テイストをちょっと入れながら新しくアレンジしたりとかしながらやってるんで、うんうん、ね、そういう、まあ、このねこういうね残響参加みたいな曲はなかなかうちは歌いこなせないと思うんですけど、うん、
スピード感も速いですしね、
ね、やれたら どこのタイミングでね、はい、やっていきたいかなと思います、
うん、
で、まあ、これね前もいろんなこの番組でもルーツというか僕が、はい、まあ、次の曲僕はねちょっと書いてたりするんですけども、うん、いろんなノージャンルでいろんなジャンル本当に僕は聴いたりもしてるし、うん、作ることもずっと昔からトライをしてきたりするしそれこそね今っぽいのもあの考えたりしてるんですけども、はい、一番最初に僕ねあの、まあ、今ねこうやって経営者としてやってるのがほとんどメインですけども、うん、学生の頃やっぱ音楽やったりとか芸能やったりねお芝居出たりとかしてたんですが、はい、その中で、最初に就職した会社がビクターという会社なんですけども、うんうん、そのビクターに入る前学生の時ですね、
はい、
ある方から誘われて、うん、でビクターの当時ですね高田馬場のビッグボックスにスタジオがありまして、
はい、
そこでレコーディングしたことがあってちょっと歌ってみないって言われて初先輩のバンドに誘われてですね、はい、でレコーディングしたのがありまして前もねかけようかなって言ってかけてなかったんですけど、うん、一連の番組で、
はい、
ちょっと今日はねそれをね僕のねヘタッピーな歌をね若い子でもファーストレコーディングですね
お、うん、記念すべき
記念すべきって記念すべき、
はい、
そうであの作家の先輩にちょっとあの許可取ってないんですけど、うん、ちょっと、ね、流してみて、まあ、昔ながらの歌ですよ、
はい、
それこそ三十数年前の歌ですけどもちょっとそれを聞いてもらおうかなと思います、
はい、八木秀明で涙のカクテルお聞きください。八木秀明で涙のカクテルお聞きいただきました。
まあ、八木秀明と言ってもですね僕のことなんですけど、
はい、
別人ですよね。もう30年前の人ですからね、考えてることも違うし歌とかに対するね、
はい、
あれも違いますから、当時をね思い出すとやっぱりいろんな新鮮なこといろんなことに誘っていただいてね、
うん、
やっぱりプロのスタジオでそういう風に歌わせてもらえるっていうのは本当に幸せなことだったんですけども、はい、なんかでも若いですよね、声も若いし、
ね、
表現なんかねだから歌い方の表現なんかもなんでこうやってんだろうみたいな、ね、感じで、ね、
言われるがままにやってるっていうような感じなんですか。
そう言われるがままで、で最初のねビールの窓って歌い出しなんですけど、はい、もビールの窓って支えてね歌ってくれって言われて、
はい、
囁きながら歌うことを、
うん、
やったことがなかったのでいきなりやってで支えて歌ってるもんだから、まあ、言い訳じゃないですけどね、
はい、
音程は当然不安定になるというところはあってでもいい経験でしたよね。それがきっかけで僕はあのビクターという会社に興味を持って、
はい、
その後就職するんですけど1年ぐらいで辞めてしまい自分の会社作るんですけどね、
はい、
でもまあ、それもね別に 聞いてる人いるからちょっと心配になりながら喋ってるんですけど、嫌でやめたわけでは全くなくて、でその後もずっとお付き合いをさせていただいてたんですよ、
ね、あそうなんですね。
だからすごく、まあ、いい思い出でしたよ。僕営業だったんですけどね、
はい、
営業の時にまあ、なんでしょう、お店周りなんですよね、電気屋さんとか回るときに、はい、CD 持っていくんですよ、これぜひかけてくださいって言って、うんうん、お店でかけてくださいって言って、
はい、
でその時がまだ売れる前の福山雅治さんの CD。
へえ、そうなんですね。
ビクターね、当時ビクター音楽産業って言ったんですけど、うん、
はい、
所属されててね、
デビューしてもう間もない
間もない時ですね。
へえ、
そうそうそう、という時代でしたね。
すごいですね、
僕ムービーとか今のね、なんか、うん、カメラ、ビデオカメラも売ってましたけど、
はい、
その時の CM キャラクターが菊池桃子さんで、
うーん、
で僕ら営業マン大会みたいなところに菊池桃子さん来られたりとかね。
へ
ー、なかなか、ね、派手な会社だったんですよ、アーティストがいっぱいいたから。
あ、
うん、とかね、
すごいですね、なんか、
というのを
経験、派手って感じ
ですね、でしたね、
話聞いてると。
いっぱいね、いらっしゃいましたからね、当時ね、アイドルの方々がね、うん、まあ、もちろんミュージシャンもいっぱいいたんですけど、
はい、
まあ、今ねあんまりこのビクトビクトの話、僕らはキングレコードですか。
そうですね、
はい、それをね忘れてる。で、千秋さんの思い出の曲をねちょっと一つ言ってもらいたいんですけど、
はい、
はい、なんかあります？
あ、いいですか、私の方。私は、うん、プリンセスプリンセスさんのダイヤモンドって曲なんですけども、
ちょうどね学生の頃ですか。
全然違いますね。
違いますか。
全然違います。
90年前後ですよね、あれってね。
あれ90年前後ではないですね。
いやいやいや、あの曲が、
曲自体が
多分、
あ、そうなんですか。80年代じゃなくて
80年代かな、80年代後半とかかな。
そうだと思いますね。はい、
なぜ
って感じですよね、うん、私がそれこそカラオケとかで八木さんと行って昭和の曲とか全然年代が上の曲をよく歌うんですけども、うん、それをこう聞いたりとか歌おうってなるきっかけの曲がこの曲で、
うん、
そうなんですよ、
うん、
でよくこう、まあ、お母さんとか、うん、そのお母さんの兄弟とかとカラオケに行った時に必ず歌ってた曲で、
うん、
で本当に ご本人たちが歌う曲を聞く前に全部覚えた曲なんですよ、これが。カラオケですけど、
ね、ファミリーカラオケで。
ファミリーカラオケです。
あ、
はい、
まあ、バブリー千秋としてはいろいろね、バブル時代好きじゃないですか。
そうですね、好きです ね。
でブランド品とかね、はい、好きじゃないですか、
はい、派手なものが好きですね。派手なもの、
だからダイヤモンドなのかなと思ったんですけど、宝石を意識したわけではない、
ね、ではないんですけど、曲も結構キラキラしてるので。
プリプリは知ってるんですか。
あ、知ってます、知ってます、はい、
誰がいるかとか知ってますか。
そこまでは詳しくわからないですね。
なるほどね、はい、僕がそれこそね学生だった、大学生の時に、
はい、
六本木のタコス屋さんでバイトしてたんですよ。
あ、はい、
ね、タレント弁護士のケント・ギルバートさんっていうのが社長やってて、うん、で僕そこでアルバイトマネージャーみたいなのやってたんですね、
はい、
でお店開けるの僕だったんです、朝とかね。で開けるじゃないですか、
はい、
で当時ねレーザージュークっていうのが流行ってたの、
はい、
ジュークボックスっていうのはレコードをかける、音楽かけるのがお金入れてかけるのがジュークボックスなんだけど、うんうんうん、はい、レーザージュークっていうのは当時パイオニアっていう会社が開発して、はい、映像が出るジュークボックス、レーザーディスクっていうのが入ってるんですね、
はい、
でそれでダイヤモンドとか入ってたんですよ。だから朝一人、
ね、
行くでしょ、
はい、
そうするとかけられる、もう時効だから言っちゃうけど、鍵ガチャガチャって開けると好きな曲かけられるんですよ、はい、お金入れなくても。それでボーイ流したりとかプリプリ流したりとかしてよくね、うん、聞いてましたよ。
そうなんですね、
うん、そう。だから僕は大学生だったから、
うん、
同じぐらいですか、年は。
全然違いますね。
でもダイヤモンド。
あ、そうなんですね、
うん、あ、そうか、お母さんとね近いからね。
そうですね、うん、親世代で多分流行っていって歌ってたんだと思うんですけど、なので私の兄弟妹もいるんですけど、うん、とカラオケ行っても歌いますね、
うん、
この曲は、
うん、
お母さんも兄弟でよく歌ったんですけど、
なら妹が友達と行った時にこれ入れた時の反応っていうのはすごい気になりますけどね。
気になりますね、
うん、じゃあちょっと聞いてみましょうか。
はい、それでは聞いてください。プリンセスプリンセスでダイヤモンド。プリンセスプリンセスでダイヤモンドをお聴きいただきました。
ねえ、 あのこういう曲がっていうのはね、はい、まあ、いつもそうですけど、うん、千秋さんは結構ね僕らの世代の曲なんですよね。
そうですね、うん、
それをね今日壊すために最初若い曲言ったんですけど、はい、結局ここに戻ってしまいました。
でもあのエメさんは、うん、あの知ってはいて、うん、ただ、うん、今回流した曲っていうのは、うん、あの八木さんに教えてもらって知ったっていう。
あのねエメさんの曲って皆さんね、はい、あのあまりよくわかんない人は残響参加しか知らないんですよ、
うんうんうん、
それ以外は知ってるけど残響参加知らないってすごいことですよ。
すごい歌声が好きでその、うん、私は片思いっていう曲から知ったんですけど、それからなんかその前後の曲をちょっと今聴いていて、うん、ただ残響参加は知らなかったですね。
うん、よかったです、今日知ってもらえて。
新しく、はい、情報が入りました。
ね、だからまあそういう新しいものも古いものも含めて歌えるのが我々の King&President、うんということだと思います。はい、まあ、歌詞はね残響よりは残響だと思いますが。
そうですね、
そういう歌詞ではこれはもう一貫してるので、うん、我々はね、ですけども、はい、これからねどういう歌をやっていきたいとかあります、うん、なんかこういうメロディーを歌ってみたいとかある、
はい、うん、私意外とキンプレだとちょっと違うかなと思うんですけど、あのバラード系の曲とかは歌ってみたいなっていうのはありますね、う
ん、なるほど、
はい、
でもみんなでバラード歌うとなんかおかしくな
っちゃう。ちょっとそうですね、うん、なのでキンプレとはちょっと違うかなと思いますけど、
う
ん、個人的にこう
聴、ね、
く曲とかでいくとそっち系かなと思います。
今ね僕がまあ作ったってこれ昔作ったやつなんですけど、これをキンプレでちょっと手直ししてやろうかって言ってるやつがあって、これはまあ若干バラードっぽいんですけども、うん、なんとね2オクターブあるんですよね歌がね、
はい、すごいですよね。
これどうするって問題があって、うん、まあ、これもいずれ発表できればいいかな、結婚式ソングではあるんですけども、
はい、
とも思っていたりとか、
うん、
新しいねところをチャレンジして、まあ、演歌みたいなやる温度みたいな、何々温度みたいな感じのやつも今、はい、ね、乗っかってるんですよねテーブルにはね、うん、だから幅広くそこはやれればいいかなっていうふうに思ってるんですけども、
はい、
あとね今ちょっと考えてるというかこの間相談したらそれ行きますよって言ってくれたあの、ね、うんうん、作家のがいるんですけど、それ何かというとキーベの曲全部中国語訳してって言ってた。中国で知ってます、あの YouTube みたいなビリビリっていうのあった、
はい、はい、知ってます。
あそこにねちょっとアップしようかって言って、うんうんうん、だ中国語版やろうかみたいな話をしてたとかいうのもあります。
はい、
それと、まあ、キンプレ情報でいくと、今度ねあのクラウドファンディングでちょっと ね、まあ、あんまり、政治的な話は しませんが、寄付を、
はい、
西欧の方に寄付しようかっていう、ね、うん、話をちょっとしてたりとかね、
はい、
いろいろ、まあ、活動として僕らはあの社長さんたちですから、
はい、
歌ってるだけでそんなどうこうってことではなくってね、まあ、もちろん歌でメッセージは届けるんですけども、うん、実質できることといえば何かって言ったらね出演料とかも、まあ、そういうところに回しますし、
はい、
あのそういう売り上げっていうのもね回していくっていう、ね、
うんうん、
まあ、社会的なところの活動の拠点としてね King&President、うん、皆さん社長さんたちがあればいいかなっていうところもあるので、
はい
はい、ただねあのお宅の会社の社長さん King&President で、ね、遊んで歌ってるだけじゃないんですよっていう言い訳を作ってあげようかと思って、
はい、
うん、
意外とこういうお話をこう一番最初にすることはないですもんね、キンプレの話をしていく中でだんだんだんだんこう、そうそうそう、
社会福祉活動しましょうとは言わないわけですよ、
はい、そうですよ ね、
まあ、そういうこともできたらいいんじゃないですかっていうだけであって、うんうん、やっぱり、ね、ご本人が面白いね楽しいねってやってくれればねそれでいいかなっていうところがあって、
はい、
まあ、今年また1年間ねありますけども、
うん、
そこでね、注目していただければなというふうに思います。
はい、はい、
さて僕たち King&President では新規メンバーを募集中です。経営者、経営に携わるお仕事をされていて僕たちと一緒にメジャーデビューしたいという方は King&President の公式ツイッターからキンプレ参加希望と書いてお問い合わせください。オーディション情報などをお伝えいたします。なお合格者は参加費用がかかるなど一定の条件がございます。その旨ご確認の上どしどしお申し込みください。これからもこの番組では2つの本業を持つ二刀流のスペシャリストをお招きしてその人生の極意とライフスタイル、それにまつわるエピソードをご紹介していこうと思っています。また来月もお楽しみに。この番組はKing&President の八重秀明と
鈴木千秋がお送りいたしました。それでは聞いてください。 King&President で社長やっちゃったよ。
希望じゃ飯は食えない、格好ばかりじゃ続かない、そうさ僕らはプレジデント、プリンスじゃないよプレジデント、理屈じゃないんだ実績なんだ、泥臭くても負けられないんだ、ほとんどのやつは落ちてゆくのさ、だけど僕らは女優と月に行きたいさ、あらりそくキャッシュフロー、稼がなければ未来はない、テレビで作家と語り合ったりしたい、あらりそくキャッシュフロー、情熱取材を受けてみたい、サボったらはいそれまでよ、それが全て、一人ぼっちじゃ続かない、だからやるのさプラクティス、プライドじゃないよプラクティス、